ラジオもっこもこパレード。
ポケポケはポケモンカードスマホゲー。ポケポケとは先日リリースされたポケモンカードのスマホゲームです。ポケットポケモンカードね。お二人はポケモン GO は熱心にプレイされてましたが、こちらどうでしょうか。私のポケモンタッチプレイはゲームボーイカラーの銀が最後ですが、ドハマりしております。青春あれよ、おいでな。
兄貴です。
やってますか？
やりかけてやめた。
僕は先月の何？ソフトバンクの明細が5万でした。
え？あ、それ課金でってこと？あ、すごいね。まあ、けどだってあれ課金なしでカード集めるの結構めんどくさいよな。待ち時間。
待ち時間で開けて
みたいな。なんかそれで課金するのはアホらしいなと思ってやめたよな。
課金するんですよ。
まあ。
そら、私は。
うん、まあまあまあ。
お墓の前で。
まあまあまあ。まあ、別にまあまあ課金したらいいとは思いますけど。まあ、すごいね、5万は。
まあ、リアルに、携帯代が5万やから、もろもろもあるんで、多分3万ちょいと思う。
なるほど。
ポケポケの課金は。
なんかね、やっぱね、カードの当たり外れみたいなあんまやりたくないんですよね。
けど、
そのパックの。
僕は、最初151種類集めたミューもらえて。
はいはいはいはい、はい。
で、一応は、普通のカード以外にアートレアって言われる。
はいはいはい、はい。
同じポケモンやけど絵柄が違うやつが
あ
って、
あ、
それは集めなくても、ミューをもらえる。その、一応種類としては151集めろって。で、12月の15日ぐらいに、第2弾が出たんですよ。
はいはいはい。
で、それはセレビーなんやけど、今回メインは。はい、で、86?7?
うん。
かなんかやったんやけど、2日で揃えましたね。種類だけで言うと。
なるほど。
まあ、ぐらいの勢い。まあけど、その課金制度もできる、貯めれるポイントがあって。
はいはいはいはい。
まあ割と、今時点で僕330章ぐらいネットで買ってるんで、うんうん、割とやってる方なんですよ。
はいはいはい。
強いとか自分単純にやってる方って思うんやけど。でも、まあ、面白いですね。
で、まあカードゲームをやるってことやな。
そう。
うん。
で、カードゲームを真剣にやったらもう今回初めてやね。
はいはいはい。
で、ポケモンカード出た時もポケモンやればいいのにと思ったんやけど。
はいはいはい。
でもカードゲーム好きな人って最終的に麻雀にたどり着いて最終的にポーカーに暮らしたんやけど。
ああ、なるほどなるほど。
で、その勢がだからうちの桃川の店長とかがめちゃくちゃ麻雀やんねん。で、めちゃくちゃカードも強いから、なんかなるほどなみたいな。
なるほど。
まあ、それが頭の使い方の部分か。
まあ麻雀はよくできてるからね、ゲームとして。やっぱ、まあ、
完成されてる形なんだなって思った。
そうやな、その牌の数とか、
うん、
役の数とかのバランスがいいんでしょうね。
そうですね。
うちもね、なんかその、子供がね、
はい、
サンタさんにドンジャラが欲しいとか言うわけですよ。
お
ー。で、まあ、ドラえもんのドンジャラが我が家にやってきたわけですよ、
はいはいはい。
はい。で、まあ、やってるんですけど、ドラえもんのドンジャラってさ、全部で何枚やったかな ?81 枚、
うん、
かなんかで、で、その、メインキャラは、ドラえもんやったら、例えば9枚入ってるわけ
ですよ。はいはいはいはい。
で、9枚入ってるやつが、そのドラえもんとかのび太とかしずかちゃんとか、ジャイアン、
うん、
スネを秘密道具かな。
できすぎ。
ドラミ。
ジャイコ。
の7個はそうなんやけど、できすぎとかジャイコは3枚しか入ってない。
ああ、そうなんや。
そう。だから、で、 麻雀と一緒で3枚1組で集めなあかんから、うん、出来すぎとかジャイクを揃えるのってすっごい難しいよ。
へー。
でも、役があるやん。役がさ、うん、ストーリーベースで来てるから、ドラえもんとのび太集めるとめちゃくちゃ点が高くなりますみたいになってるわけ。だからその、いやちゃうやん、そいつら集めるの簡単やし、点数高くしたらゲームバランスがおかしいやんってなるわけよ。
まあまあまあまあ、だけどそれでいいんでしょうね。
いや、でもそれ良くなくて、だからそれやってるとすごい理不尽な負け方をするわけよ。
はいはいはいはい。
やから、これ、なんか、ちゃんと確率に基づいて、不計算とかするシステムにして、まあ、その、ドラえもんとのび太集めたら役みたいなのがいいけど、15万点って、まあなんか、麻雀で言うところの3万点ぐらいもらえるわけ。
ああ。
だからそれちょっと良くないな、みたいな。ので、まあちょっとは役つけてもいいけど、9枚9枚の、そんな全然レア役もなんともない役はダメだっつって。
まあ。
点を作り直そうとしてる。
まあまあ、だから、その抜け穴でそれだけで勝ち続ければいいんでしょ？
そうそうそうそう。まあでも、ドンジャラの面白いところはオールマイティがあるところですね。
まあまあまあ。
麻雀にはない。
まあ、けど、ポケモンカードもポケポケも、そういう、なんかトレンドみたいなのがすげえあって。
うん、うん。
今やったらシャワーズ・ギャラドス・デッキめちゃ大入りなんやけど。
うん。
だそういうのはすごいいいかなって、なんか、なるほどなって思う、トレンドも。
まあ確かにね。
うん、好き
まあその、流行りでみんなやってるゲームやりたいっていう気持ちもまあわかるし。
うん。
まあまあ、いいんですけど、なんか集めてからスタートみたいなのがもうなんか、ちょっと面倒で、億劫でやめちゃった。
でね、僕は、今、最近はテレビデッキ使ってましたけど。
はいはい。
ピカチュウデッキも使ってます。これの2個が多分割と、これとミュウツーのデッキが割と強いデッキとしてずっと、むさばってるんやけど。
は
あ、
ははあ。
メインは割と僕、炎デッキとか、
うん。
ロコン球根ギャロップデッキとかと、なんか、格闘デッキですよ。一番好きな
やつ。ああ、出た。
怪力嫌いけど怪力ばっか使ってますね。
まあまあまあ。
チャーリー、
ね。昔のポケモンの時と一緒ですね。
そうですね。
まあ、怪力みんな好きじゃないけど、どうしても強いから入るっていう。
うん。まあそんな、ですが、今日は、テーマトークです。
あ、そうなんですよ。今日は、毎年、ちゃう、毎月恒例の、科学系ポッドキャストの日というやつで、はい、各科学系のポッドキャストで、同じテーマでテーマトークしましょうというね、
はい、
やつをやってまして、他、今回のとこ、何のかだんだん番組増えてきて、今、今回20番組以上入ってんじゃないかな。
そうなんや。ちょっと一回まず、科学ポッドキャストの日イベントやりませんって言おうかな。
ああ、ありですね。まあ、だいぶ増えてきましたからね。
やっぱさ、会いたいとは思ってるんです
よ。まあまあまあまあ。
皆さんに。
会うとね、仲間意識がまたね。
そうそう。てか、会うと温度感もわかるし。
はい。
あ、こういう人がこういう気持ちでやってんやなっていうのが、ずっと知りたい、ポッドキャストは、
はい。っていうのがあって、まあ今月も、まあ今回テーマトークなんですけど。
科学ポッドキャストが20もあんねんな。
多い時は25ぐらい。
すごいよね。
うん。
へぇー。2番目ぐらいに降るんかな、うちか。
か、あ、そうじゃん。うちか、そんな理科の時間が降るんじゃないかな。
ボイニッチさんは入ってないか。
ボイニッチはそこは入ってないね。まあでもその3個ぐらいがまあ、老舗やもんな。科学系やと多分。
どこがどうかは知らんけど、そうだな。長いよね、まあまあ、そう思うとね。
まあ長いですね。
みんなやって
る、ね。長さだけはありますね。
ね。
はい。ということで、はい、今月のお題はね、子供。
子供。
子供。
子供でいたい、ずっと鳥だら好きっつってね。
そうです。
大好きなおもちゃに囲まれてですね。
はい、まあね、まあ、正直子供っていう話されると、
うん、
まあ、うちの子に、がいかにこう科学的概念みたいなのを獲得していくのかみたいなことで僕は興味があるわけですよ。
まあまあまあ。
まあやっぱね。
まあ。
うん。
理論的思考。
あ、そう、まあ論理的思考。そうそうそうそうそう、そう、う
ん。みたいなね。
そんな話かなーって、まあ言う気しますけどね。
そんなもん、
勝手に。どうですか？
勝手に受けるでしょ。いや、子供っていうテーマの、
はい。
僕が感じるアフォンしたがあるんですよ、それは。
はい。
それは大前提、自分たちは大人と思ってものを言ってると思
う。まあまあまあまあまあまあまあまあ。
子供はね、って言うけど、僕は45歳独身男性なんで、 多分他のポッドキャストの大半の人は子供いるんでしょ。
ああ、まあまあ。まあでもなんか、子供の腸内細菌は、みたいな話とかしてるとこもあったよ。
いや、けど、激語バキューでもさ、
はい。
やっぱ、翔ちゃんに、
激語バキューね。
翔ちゃんに子供が生まれて、
うん、うん。
翔ちゃんはもう子供じゃないんだって。
まあまあまあ、でもそういうことですね。
って言ってたんで、
いやーでもそれはほんま家で妙やよね。
だから、確かにみんな大人なんですよ、多分。
うん。
で、僕は子供なんですよ。
いや、そう、そうやと思うわ、でも確かに。子供ができたから、形成される概念は絶対あるからね。
まあ、日本人は特にそうよ。何々くんパパでしょ？
ああ、いや、まあ、うん。
柏木くん。
まあまあまあまあ、そういうのもまあ、あるっちゃあるけど。
ぐっちょくんパパになるわけです
よ。まあでも、あれ気持ち悪って思うよ。
思う、めっちゃ思う。うん。子が聞いていく。
いや、もうなんか、幼稚園行ってても思うけど。
まあ、わかりやすいのわかるけど、まあ、そうなるやん、みんな。
そうやな。それだから、要は親同士が挨拶せんからそうなるよ、あれは。
いやけど、君とこに子供ができた途端に、うちの母親はおばあちゃんになるわけです。
まあまあ、そうですね。
で、それを本人は変わってないのに、下ができていくと、呼び名も変わるし、
はいはいはいはい。
その、身分が変わるわけ。
いや、まあ、そりゃそうよ。
だから偉いんですよ、子供が。
まあね。君も弟子ができたら初めて師匠になるわけですよ、君が。
そうやね。
うん。
二人いますから、今。
そう、そういうことなんですよ。
なんか。
弟子がいないうちは師匠にはなれないんですよ、頑張ったって。
そうやな、ね。いやけど、いやなんか、その、若者媚びみたいな文化が好きじゃないの、僕は。
はいはいはいはい。
で、なんか、若い子にチャンスを与えようとか、若い子のためにとか、で、私は、僕は大きくなっても音楽を聴くんだ、おしゃれをするんだ、みたいな、ことを言ってる奴がいっぱいいたわけ。
はい、
大学入るぐらい、10代後半とか。はいはい、でも、それって、ね、30、40になってもライブ行かんと、みたいなとか、
は
あ、クラブにまだ行ってるとか、フェス行くとか、特に30代後半のフェス行く発言は、
はいはいはいはい、
あれは自分はまだまだ20代の気持ちでやってる若者なんで、よろしくみたいなことを僕は感じるわけ。でもそれっていや自分らの世代のもんで、まあ、フェスなんかさそう言いながら実はおっさん向けのアーティストとかが来てて、うん、おっさんが行ってんやけど、うんうん、高いし若者が行ける値段じゃないじゃんあんまり。
ああなるほどね。まあそれはありそうな話
けどそのなんか文化の中心はさも10代20代が作っててで、そこに、迎合しなければいけない空気は僕はすごく好きじゃないので。
ああ、なるほどね。はい、はいはい。
若者は若者やと思ってるから、ね。
うん。
ただの。
いや、でもさ、なんか我々世代ってすごい如実やと思うけど、
うん、
その、僕らってこう、子供の時にファミコンが登場した世代じゃないですか。
はいはいはい、
だから、じゃあ子供、ファミコンは子供のものでっていう概念で、
うんうんうん、
まあ我々は幼少期過ごしたけれど、うん、いざ我々が大人になると、今度は大人のホビーになってるわけですよ、もう。
一緒に
ゲームっていうのが。
共に年を取ってるから。
そう。結局、何歳代のホビーみたいな話って意外となくて、結局、やりたい人は続けてるし。
どっちかっていうと、だからゲームっていうのは10代のホビーとかじゃなくて、
うん、
70年代、80年代生まれのホビー。
以降の。
として強かったみたいな。
うん、あ、そうそうそうそう。だから今の子らなんかは、多分大人になってもカードゲームをそれこそやってる子らっていうのが一定数、ずっと居続けると思うし。
で、麻雀がまさにそうで、
うん、
僕ら世代で麻雀やってる少なかったんですよ。
はいはいはい、はい。
けど、今の子って携帯でできて、こう手軽やから、
まあ確かに。
めっちゃ麻雀やるらしいね。
ああ、でもそうやろな。だって昔は、相手4人揃えんとできへんかったから。
そう。
うん。
で、雀荘とか行きづらかったのが、今は携帯でアプリ入れたらできるから。
うん、確かに確かに。
だからそうやってさ、こう世代によっていろいろ変わってくるから、
そう。でも結局、なんか若者のホビーみたいなのは時代時代で切り取ったらあるけど、ね、その人間の歴史で切り取ったら、実は子供の時か大人の時まであったな、どれも、みたいな話になるような気がする。
それも僕の中で何回か言ってるリリア問題でさ。
リリア問題
はぁ。リリアも僕はちょっと前、5年前ぐらいに糸を編もうと思って。
はいはいはいはい。
糸を紐にするっていうね、リリアンって遊びがあるん
ですよ。はいはいはい、ありますね。
で、こう糸を紐にするって作業はこう、布を紡ぐとともに、これ魔女としては大事なことやなと思って。
はいはいはいはい。
リリアンやろうと思って、やってみたんですよ。
うん。
で、仕組みに理解できる。なるほどって。ただこれ、いくらできても長い紐ができるだけやから別にもうやらんでよ、みたいになってきたんやけど。
はいはいはい。
で、その時に、リリアンなんか今の子知らんよなって思って。
うん。
やってんの今の子とか思って、さも僕は、僕の世代の、こう、おもちゃを、今の子なんか知らんでしょうね、みたいな感じで思ったけど、
ほうほうほう、
リリアンの歴史調べたら、日清戦争ぐらいからあるって。
はいはいはい。なるほど。
だから、100年超えですわ。
はいはい。
で、まあ、たぶん120年ぐらいあるじゃん、日清戦争。
そやな、まあまあまあまあ、そやな。
120年の歴史の90年目でやったやつが、110年目のやつにマウント取ろうとしてる愚かさと思って。大恥かくとこです
よ。いやいや、まあまあまあまあまあまあまあ。まあまあ、でもそういうことよ。
そう。
だからその子供と大人の区切りっていうのは、なんか、そういう意外と文化的なものとか世代的なものでは、意外と切りにくいっていうのはあるよね。
うん。けど子供な、子供な。
まあでもさ、そうそう、うん、ちょうど昨日、うちの子がね、まああの、足し算、足し算大体できますと。
うん、
で、まあ、足し算は大体できて、で、引き算がうっすらできると。で、掛け算の概念もなんとなく知ってると。
はい。
うん。いうことで、で、なんか、その、昨日たまたまなんか新聞かなんかのチラシみたいなんで、うん、なんか計算、老人向けの脳トレみたいなのがさ、はいはいはい、挟まってたりするわけ、はいはい。で、それを、まあ、ペッて渡したら、なんか、この割り算っていうのを教えましたよって、昨日教えたわけ。
うん。
割り算を。
うんうんうん。
うん。で、それは、でも、
できんの？
いや、それはさ、意外とできる、まあ、ちゃんと教えたらできるもんで。
え。
だから、21÷7 っていうのは、21個あるやつを、7個ずつ取ったら何回取れるかって話やっていう。
え？
ならこう、
じい、まだ幼稚園でしょ？
そうそうそう、じいさんばあさんと一緒にこう指を出してさ、うん、21本指出して、じゃあ7を取れっていうわけよ。
うん、
順番に1,2,3,4,5,6,7って取るわけよ。うん、何回と1回目取れたなっつって、2回目取れたな、3回目取れたなってやったら、まあまあ一応理解できるわけ。
うん、
で、
すご
い。で、それ実は、その、掛け算の、ちょっと順番入れ替えるとか考え方を変えると、
うん、
まあ、3×7 は21っていうのと一緒で、21から3を何回取れるかって言ったら7になんねんでと。
うん、
だからこれは実はこう裏返しになるんやで。足し算できたも裏返しになるんやで。
掛け算できんの？
掛け算はなんか何個か知ってるねんな。なんかいや力ずくでやってる。だから 3×6 とかは3+3+3+3+3+3でやってる。
いやけど、ちゃんと科学の子になってるじゃん。
いや、意外と。でもな、やっぱ、これは、ちゃんとしたことを教えることが大事。3×6 と 6×3 は実は答えは一緒やねん。同じ計算なんや、これは。っていう話を、とか、まあ、するわけよ。こっちは。
うんうん、
なら、もう、彼らはもう、スッて受け入れるから。
いや、そうやねん。やけど、そこやねん。なんか君の偉いところやっぱ、子供は分かれへんっていうことで、接してないところやねん。
まあ、そうそう。どこまでわかるかなと思って、ちょっと、面白いなと思ってやってるからさ、こっちを。
僕は全部ほんまか全部嘘しか言えへんようにしてんやけど。
うん。
いや、だから、そうやな、そうやわ。
いや、ね、全然だから、まあ、なんとなくちゃんと割り算の概念までわかったし、足し算と引き算が、まあ、裏返しというか、その式の入れ替えで、同じことになるのも、掛け算と割り算が入れ替えたら同じことになるのも、まあ、なんとなくわかったっぽい。
いや、すごい。
え、でもさ、これいいのは、これ教えといたら、あとは、あっちが勝手に吸収するわけ。いろんなところで。掛け算、足し算、割り算を見て。で、勝手になんか知らんけど、な、こっちも九九とか教えてへんのに、だから、7×7は知らんけど、6×6は知ってたりするね。
いや、だからさ、偉いよ。
まあまあ、彼が偉いね。彼も偉いね。
けど、その、よそのな、子供でもな、うん、その、君とこの甥っ子と同い年の人とか他のとこにおったりして、
はいはいはい。
やっぱちょっと昔はもうちょっと、ワンパクでアホそうやなと思った子が、
はいはい。
あ、なんか知らん間にめちゃくちゃ賢そうな子せんなみたいなとか、結構あるよね。
まあありますね。
どこでどう芽生えるかわからんなと思って。
いや、わからんし、まあみんななんとなく芽生えていくんですよ。最終的には大抵の大人は足し算引き算割り算かけるのができるから、
そうやな。
そうそうそう。まあ、どっかでわかるんやし。 まあまあ、でも子供でも意外と理詰めで教えたらわかるんやなと思って。
子供のこと子供と思って接さん方がいいよなって全然思ってる。
いや、ほんまそうよ。聞かれた感じは全部答えるし。聞かれた計算は全部答えるけど。
し、後でわかるからな。うん、その、あの時ちゃんと言ってたんやなとか。
そう。
で、子供の時に、僕は、ね、いつも言うけど、その、こんにちはって言われるの嫌やって。
うん、うん。
あ、俺のこと子供扱いするって思ってたから。子供ながらに。うん、だからそう思うとな、常に本気でいいよな。
そう、だから、ククの表、一覧表はまだ見せてないけど、俺勝手にククの一覧表見ずにクク全部覚えるんちゃうかと思って。
覚えるんじゃなくて、作れる
ようになって。あ、そうそうそう、作れるようになって、理解できるようになるんじゃないかなと思って。
側だけ渡してみたら。
側ってイコールの後がないってこと？
そうそうそうそう。
はいはいはい。それはやったら分かるやろな、もう。
1から9から出るだけの。
だって昨日それも教えたもん。9×6 は分かれへんって言うから、9×5 は分かるかって、45っていうわけ。じゃあ 9×6 はそこに9足したらええね。もう1個あんねんからって。そうかって言って。じゃあ54って言ってたもん。
やば、賢い。幼稚園やのに。
なんか言ってたよ、でも。
クモの天才、なるかも。
な
あ。出て落ちぶれんねん、クモの天才は。
いやいやいやいや、まあまあまあ。僕もクモの天才肌ですから。
まあ
まあまあまあ。落ちぶれてると言われたら落ちぶれてるし。
計算得意やったな。
落ちぶれてないと思ったら落ちぶれてない。
小学校の間、その、計算は脳に答えが出てるけど、口が追いつかんなっていつも思ってたな。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、確かに。書くの嫌いそうだもんな、お前。
嫌いよ。分かってること、アウトプットするのすごい嫌い。
僕は書くの好きなんですよね。
だから動画編集もすごい嫌いだったもん、映画部やったけど。脳内にあることをなんでわざわざ作業する
の？ああ、作業して脳の中に近づけていくのがめんどくさいってことね。
絵描きとかの人の話聞くとやっぱそれ好きな人おるみたいな。
いや、わかるわかる、うん。いや、結局ね、本体は書いたもんが本体やと思ってるところあって。うん、脳の中が本体じゃなくて。出して初めてものやっていう。
まあ、むずいとこやな。
まあまあ、それはあるかもしれない。
はい。
ね、
そんな、新年のアルデヒドですが、
はい、
今日は新年特別編で、
はい、
おまけ放送があります。
よ
この放送が終わった後に、我々は、年末にお土産でもらった。
そうなんです。年末っていうか、あれか。12月のイベントね。
まあ年末やな。にいただいたお土産の、レビューをするだけの動画、
はい、
音声が流れますんで。
はい、意外と長い、ね。17分ぐらいね。
フロックというかそっちメインと思う。になるかもしれませんが。
はい。
はい、うん、ぜひお聞きください。
はい。
というわけで、今年もよろしく、アルデヒ
ド。お、ちゃんと言った。よ。
よ。青春アルデヒド番外編の時間です。差し入れてですね。
はい。
皆さん、小川県っていうね、
はいはいはい、
お店があるんです。
はい。
で、小川県の、レーズンウィッチって言ったら多分結構、お菓子が好きな人は、ああ、知ってるかも、みたいな。になるんですけど、代官山で、ある店なんですね。
は
あ、
は
あ
は
あ、今、見て言ってますけど。で、レーズンウィッチは知ってて、その、いわゆるレーズンサンドの店なんですよ。
うん。
で、それを、たまに僕は高島に来てるんで買うんですけど。
はいはいはい。もう一回買っ、向こうでなんかお土産に買ったことありますわ。
でも実はその小川県って、
はい。
店が4つあるんですって
こと。へぇ
ー。で、その4つの店の、これ見てても、なんて書いてあるのこれ。無印小川県。
はぁ、
あ。で、小川県代官山。
はぁ、あ。
で、お菓子の家。
は
ぁ、あ。で、これ、何書いてる？何小川県？
パリや、パリ。
パリって書いてるよな。
パリ小川県は新橋目黒って書いてます。
で、4店舗あると。
はあ、
で、プラス、この宇治抹茶小川県代官山の。
おー。鎌倉もあるやん。
この無印が鎌倉か。
ちゃう。お菓子の家が鎌倉や。
お菓子の家が鎌倉。
うん。無印はどこやったっけ？
裏に書いてんじゃない？
無印は、いやでも販売者は書いてないが、
製造者、
製造所はなんか、これちょっと折れてるかな。
書いてんだけど。
あ、そうそう。
なんかおかしい。いや、これ重なってるから、ちょっとちょうど読めないですね。あ、新潟県長岡市です。
そうなんや。
製造所自体は。
へ
ぇー。あー、これか。販売者は、湯島。湯島だ。文京、東京都文京区湯島です。
の4つのレズミッチいただきまして。
はい。
食べ比べるか、今日
も。すごい。
ね。
いいっすね。
いや、もう。
はい。
じゃあ、いや、本当にね。
無印から行きます？
ご本人にもお伝えしたんですけど。
はい。
どら焼き、いわゆる、ね、その東京三大どら焼きみたいな。
はい。
をやっぱり同時に食えるなんて贅沢させてもらえて本当にね感謝だよね。
はい、そうですね。
で今回も行けたら行くんでちょっとお土産持ってきますって聞いてたんですけど、
すごい。
本当にちょっと一回お礼したいんで、
そうですね。
僕ができることといえばもう大阪たこ焼き5軒食べ比べとかそういうのになりますけど、
いや食べ比べを望んでないんじゃない。わからんけど。
ご飯みたいな。
わからんけど。
ちょっとなんか時間に余裕あるときぜひねお礼させてください。
そうですね。
で、今日は、だからそれを食おうと思うんで、まずは無印、レズミッチ、ね。
はい。
湯島？
湯島。
まずはあれやんな。これ、アーモンドスライスが乗ってるね、ここ。他も乗ってる
んですか？いや、乗ってるとこと乗ってないとこがありますね。はい。
で、やっぱすごい匂いがいい。めっちゃバター。
な。むちゃくちゃうまそう。
いただきます。
いただきます。
うん。1個目で言えることはさ、
うん、
うまいしかない。
うん。うまい。あとあんまバター臭くないね。
うん。
結構すっきりした甘さと、バターのいいとこだ
ね。じゃあカップルでよかった。けど食べる。
はい。次どこ行きます？代官山行きます？
見た目で言うと代官山がシンプルめで良さそう。
代官山だけアーモンド乗ってないですね。なんかちょっと持った感じでかいし重い
し、なんかあからさまにしっかりしてる
ね。
ごつっと焼き目も強いしな。
確かに。
いただきます。
クリームの詰まりもちょっといい感じするな。うん、これ結構違うな。
なんかさ、
うん、
バターというかクリーム感が強いね。
そうですね、うん、あとそのビスケット側の存在感があるし、硬い、ザクザクして、
うん、
クリスピー。さっきの1軒目の無印のやつはしっとり感があって、
うん、
いわゆる、まあ、レーズンサンドってしっとり系やと思うんですけど、
クッキーって言いながらもこうケーキっぽいというか、
うんうん、これはすごい、そうならないようにザクザク残るように作ってる感じしますね。
うんうん
うんうん。
外の歯ごたえとレーズンの歯ごたえを結構中に置いてる感じがする。
ああ確かに確かに、レーズンの存在感があるね。
レーズンでかい気するもん。
なんか全体的にでかい。
うん。
見つめてみます。パリ、はい、
パリも結構焼き目しっかり系やな。
そうだ、パリも確かに。パリは無印とサイズ感は似てるかな。
似てる。
うん。いきますか。
え？え、マジで全然違うな。
全然違う。
パリはもはやパイ。
これサクサク系ですね。
うん。
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 しっとりザクザクサクサクみたいな感じ。結構違うな、ほんまに。
で、その、前しっかりになるとさ、中のバター、うん、このクリーム部分がさ、
うん、
つなぎみたいになるよね。
なるなるなる。やっぱ主役はどっちかっていうのはチューニングされる感じがする。
1個目はやっぱその割とクリーム主役な感じだけど、うん、
そうね。でもクリームの味自体は、まあ、そんなにぶれてないっていうか、
うんうん、
割と似通ってるんかもしれん。
もっと言うクリームにそんな強く味がついてないというか。
確かに。
やっぱバターとかに。 全然ちゃうな。
全然ちゃう。やばい。
けど、自分がドレス着て決めるの嬉しい。マジでいいな、この。
いやー、こんなエンジョイないでな。
いやもう。
あ、ここもでもなんか、明らかに側が違うんよな。
いや
これ、レーズンの味とかに注目して2周目食べたら違うんかな。まあいいや。
わからんけど、これくれたね。
はい。
やっぱ、なんかまあ、女性やからさ。
はい。
やれないけどさ。やっぱこういう人と一緒にいると楽しいよねって思ってくれるよね。まあ、
そうですね。
オタク。
なんか共通の話題があるなんか感じって感じする。
てかなんかその価値、遊び方が。
そうですね。
うん。なんかさ、変なやつだから、レーズンサンド4つ食うってことだけでさ、
うん、
こんなにも贅沢な遊びに消化できるってことがいつも僕は好きなんですよ。
すごい。
あ。無理ですよ、ユチマとお菓子には結構似てる。
似てるけど、
うん、
似てるけど、なんか、元の生地のその、表面の質感が全然違うんですよ。なんか
しっとり以上、サクサク見舞いの。
あ、そうそうそうですね。
もろって感じ。
そう、でも、なんかその、表面がつるっとしてるんですよね。無印の方って。うん、でもこいつなんか表面もザラッとしてて、ちょっと、なんやろな。
うん。
これしっとり系ですね。でも無印と違う。
なんかさ、順番付けなんてもうナンセンスないけど、
うん、
でも僕はやっぱこういう時に自分が好きなのはどれって決めたいの。
まあまあまあまあ、個人の感想だからね、それは。
うん。
美味しい、どれもめちゃくちゃ美味しいけど。
いや、僕1個って圧倒的や。正直。絶対これって決まってる。
い
や、これは、これが一番うまいんじゃなくて、僕がレーズンサンドに求めてる、もっとお菓子に求めてる要素がこれが強いから。
はあ、はあははあ。後ろでで言います？
でもさ、ちょっと待って。
うん。
食べ比べたらもう一回わかんの。酒感がめっちゃ違うな。
酒感ちょっとちゃいますね。
レーズンにどれぐらい酒ブランデーとか入れてるか。
あれ2周目戻ったら無印めっちゃ柔らかいわ。
うん。
柔らかい順で言ったら無印が一番柔らかくて、
パリ、
次が、あれ、
これお菓子の家か。
お菓子の家で、パリで大観山が一番硬いから。
決まる？大観山めちゃ硬い
なあ。
でこれほんまにこのザクザク、
うん、
しっとり大観山ザクザク、無印がしっとりで大観山がザクザクで、で音で言う、無印はフワーンで、
うん、
大観山ザクザクで、
うん、
で、パリがサクサクで、
うん、
で、お菓子の家が、もうちょっと弱いな。
サクホロみたいな
感じ。サクホロやな。
うん。
うん、
いやー、もうすごい見事な住み分けやな。でもやっぱこの、やっぱ生地の違いで、バター、とクリームとレーズンは言って結構似てると思うんですけど、そんなにずらしてない感じするけど、うん、感じ方が全然違う。
レーズンの酒感結構違うじゃん。
まあちゃうな、ある程度。でもなんかそれさ、うん、そのビスケットの食感を除外して考えるのむずいやん。
むずい。
賞味食べてたらなんかその感じかなっていう気もする。
うん、
まだ一応大体決まりましたよ。
1位だけ言おう。
うん、
僕は無印。
僕は大観山です。
もう真逆。
僕4のレーズンサンドで、 硬いの欲しいなと思ってた派なんですよ。
なんか、北海道なんかの、僕はで、レーズンソーダのジェネリック買うと硬い時あるね。もっと硬いけど、うんうん。で、けどそれ食いながら僕はいつも思うのは、僕はいつも言えばバターの匂いが強い、うんうんうん、香りが強い食い物好きなんで、
うん、
無印が一番バター感と、レーズンのお酒感の匂いがめっちゃ強いの。
まあそうっすね。強いし、なんか一体感あるっすよね。
開けた瞬間が匂いするの、これ。
うん。あ、確かにな。確かに香りの強さで測ると、無印が強いかも。
うん。
うん。
だから無印がいいかな。
あるよね。
うん。
うん。確かに無印はちょい強い感じね。
無印うまい
わ。昔の家はちょっと弱いかも、逆に酒は。
無印が多分一番みんなが思うレーズンサンドやわ。
うんうんうん。
ね、子供の時って、ちょっとレーズンサンド苦手なんですよ。
うんうんうん。
で、レーズンサンド苦手な理由って、レーズンの味が苦手と思ったけど、多分近くでも酒やな。子供が苦手なの、うん。
そうかも。
うん。いや、無印食おうと思うだ。え、けど僕はいつも高島屋で買ってるどれなんやろ考えてなかったから4種類もあるなんて。ね、いい加減な記憶やから、わからんわ。
高島屋も実はたまに違うの、小川県使い分けたらどうする、
うん、うん、難しいよね。
なあ。いやー、美味しい。
うん。そう贅沢やこれ。
うん。この食べ比べは贅沢やな。
ね。やっぱさ。
でも他のもめっちゃうまいっすよ。
めっちゃうまい。
うん。
で、ほんまにそのチューニングの際かな。めっちゃうまい、全部うまいけど。
うん。
まず全然違う。
けど。ようこんなネタ見つけてきはんな。
いやー怖いねんけど。
うん。頭が下がるわ。
レジオ行っちゃうけど、結構憧れの東京菓子はあるんで。
確かにね。
うん。
うん、いやー、美味しかった。食べました。
宇治抹茶どうする？
宇治抹茶。は、
見てこれ。
みんなのお楽しみ食か。
読んでみて。何で書いてるか。
うん。
甘いこと。プレミッツって書いてる。
ほんまや。
まだ挟まってないこれ多
分。ほんまや。ああ、気になる。
じゃあ、
食べるか。
うん。これが2個ずつくれてんねんな。ちゃんと。
ね。はい。
でな。もうお米食いに行って帰ってきた方がいいねんな。
はい。
アホやからな。半分ずつもせんとな。電波変な。
いや、そうですよ、
うん。
そういうこと、でも全然美味しいですよ。
うん、
全然大丈夫。
ペロリよ。
ペロリですね。
そんなのがプレミッツ。
言いますか？
はい。いや、見てね、君が来る。
あ、そうだ。ん？
どう？これはまた新体験やな。
プレーンウィッチですね。でも意外と確かにビスケットのようでいてビスケットではなく、
パイとビスケットの間やな。
そうやね。
ほんまに。
表層だけパイ、表層側はパイで、
うん、
中はまあ、ビスケット的な感じやけど、うん、もっとホロホロしてるかな。
そうやな。
うん。あとちょっとやっぱ水分も残ってる感じ。そこまでサクサクでもない。
これ食って思うけど、関西の宇治抹茶系の味ってもっと問答無用で宇治抹茶やでな。
うん。雰囲気抹茶風味は控えめやけど、元がやっぱ対象がバターやから。
うん。
それとは全然違う感じやね。
あとこれ、思ったよりぶっちぎりで無印やわ、僕。
そう。
僕の好きな、よく言うバター風味お菓子が好きなんですが、
うんうんうん、
の、結構上位ランカーに入るな、改めて。
うんうんうんうん、
ちょっとも3円で。
うんうん。
けど、人類にとっては大きな一歩ですよ、これは。
まあ、僕はでも大会も好きですよ。
だけど、ほんまにチューニング。うん、マジチューニング。
いや、美味しかった。いや、美味しかったですね。ありがとうございます。
僕は湯島やねんな、ところが言わんと。ほんまに言うし。というわけで。
はい。
今日もありがとうございます。
はい。
他にもたくさんの差し入れとかいつもいただいてて。
はい。そうなんです。
ちくいち言いたいんですが、ただあまりにもこう、食べ比べっていうことが好きなせいで、せっかくやからこの初めての食べ比べの感想って、今すぐ取られへんから。
まあね、その機会を提供してくださった方にもね。
いや、買いに行くの面倒くさいからさ、
いや、これ物理的に難しいからね。
そのドラキドキも言ったけど、うん、それが本当にありがたくて、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
青春アルディードは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様、YouTube チャンネル登録の上、聞いてみてください。
No, you're